本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第9章28節から36節。聖書は後ろの方、新約聖書の132ページになります。ルカの福音書第9章28節。これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロがこう言っているうちに、雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると、弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。この箇所より本日のメッセージは、異次元の突破です。
今読まれた聖書の箇所はキリストの変貌と言われるところでありますけれども、皆さん変貌ってどういう意味で使ってますか？普段どういう意味で使って、まあほとんど使わない言葉ですよね。ほとんど使わない言葉であります。まあ、普通はですね、変貌の一般的な意味は姿や形が大きく変化するという意味でありますけれども、あの人は変貌を遂げたというと全く違った人になったとか、まあ、そういうような意味だと思います。じゃあキリストはここで全く違ったものになったんですかね？私たちは普段、私は言語学者でしょ？でしょって知らない人もいるかもしれないけど、私言語学者なんですね。で、言語学者で言葉の意味を研究してるんですね。で、そうすると普段使っている言葉の意味と聖書で使われている言葉の意味がやっぱり違うということを感じることもあるし、あるいは私たちは言葉の意味を十分に考えずに理解せずに使っているということがよくあるなということを感じるわけです。で、ここは、まあ、イエスの変貌と言われるんですけれども、姿や形が大きく変化したと。じゃあ変わったのか、この前後でイエス・キリストは変わったのか、だ変わってないわけですよ。隠れていた本質が現れたんだということをこの言葉が表しているということを私たちはね、気をつけた方がいいかなというふうに思っています。で、まあ、これはあんまり重要なことじゃないんで、さらっと聞いていただければいいんですけど、じゃあ変貌の山っていうのはどこかっていうことをやっぱり すごく気にする人たちはいるわけです。僕はあんまりどこでもいいと思ってるんですけど、本当は一応こういう説があるということを知っておいた方がいいかなと思ってご紹介します。で、まあ、3つあります。これはガイラヤにあるタボール山という山であろうと言われていて、これが伝統的な理解で、この上には教会があります。昔からそう言われているから教会がある。でところが割と近年ですね、いやタボール山ではなくてヘルモン山じゃないかって、ヘルモン山というのは2000メートル以上の高い山、イエスは高い山に登られたと言われるからヘルモン山じゃないかというふうに言われてですね、私も小さい時にイスラエルに行った時にヘルモン山こそイエスキリストの変貌の山であるっていうんで、バスに乗ってですね、まだ今もそうですけど、そこも軍事的な、なんていうのかな、非常に要衝でね、一般の人は入れないところを、なんかうまいことやって、聖地巡礼の人がうまいことやって、上の方まで連れてってくれたっていうことがあったんですけど、まあ、そのヘルモン山、で、3つ目がですね、メロン山っていうのがあるそうです。でこれは古代からユダヤ教の礼習場であって、ここでイエスキリストの時代のユダヤ教の、指導者たちのお墓もここにこの麓にあるというようなことで、古代からずっとここはユダヤ教の礼習場で、今でもものすごい人たちが集まる、そういうようなところなんですね。で私に、まあ、旧約聖書とかユダヤ教についていろいろ教えてくれている手嶋裕郎博士は、このメロン山こそ変貌の山であろうというふうなことを言っています。なんかどうでもいいと言いながら随分お話してしまいましたけれども、で場所はタボール山というのはナザレからほぼ東の方にあるところで、ここに変貌教会で、ヘルモン山はここですね。で、ペテロがあなたこそ神の子キリストですと、告白したピリポカイザリアから、ヘルモン山に登ったというのがヘルモン山説ですけど、でメロン山というのはやはりガリラヤですね。ガリラヤにある。でメロン山はヘルモン山を除いてイスラエルの中で最も高い山ということだそうです。文字だけ見てても分からないという人もいると思うので、写真を拾ってきました。これがタボール山、上に教会が建ってます。でこれヘルモン山、どうやって登ったんだろうねみたいなそういう。でしかもね、その次の日にイエス様ガイラに戻ってるんですよ。ヘルモン山の頂上からね、次の日にガイラに戻るのはまあ無理だろうと私はまあ思いますね。うん、いくらね、そのグループの偉い先生がそう言ってもそれは違うんじゃないかって私は思いますけどでこれがメロン山で、ユダヤ教の礼習場が今でもある。で非常に多くの人が集まるために、まあ、ちょっと1年前かな、ここでちょっと将棋倒し事故があって大変なことにもなったというぐらい人が集まる、まあ、そういうところであります。で手嶋裕郎さんはここが変貌の山ではないかという、まあ、論考をしています。でさてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。でこれはピリポカイザリアの出来事ですね。群衆は私のことを誰と言っているか。でここにおいてイエス様はご自分がメシアであるということを、まあ、ペテロの口をペテロにがそう告白したときに、じゃあメシアとは何かという啓示をなさるわけですね。真のメシアは完全な謙卑、低められること、 自分が正しくても正しいと言わない、正しさに死んでいく、その完全な憲法によって悪魔を打ち倒しよみがえる者が誠のメシアであるということを弟子たちにお示しになるわけですね。でそれから8日後です。8日後また祈るために高い山に登られたとありますね。でルカの福音書が祈っておられたというときにはこれ特別の意味がある。イエスは毎日祈ってるんです。毎日祈ってるにもかかわらずイエスは祈っておられたというじゃあ目的があったんですね。非常に目的があった、目的を持って祈っておられたということです。どういうことか、やっぱりイエス様は十字架に向かうということはそれはものすごく苦しい道であるわけですね。イエス様だったら大丈夫だろうなんてことはないわけです。イエス様も私たちと同じ体と心を持っておられましたから、だから十字架に向かうということは本当に苦しいことであります。でその十字架と復活についてさらなる啓示と御霊の満たしを父なる神様に求めるために必死で祈られたということなんですね。このルカの福音書がね、イエスは祈っておられたとかいうときって大体徹夜です。大体じゃない、どれも夜を徹して祈っておられるんですね。私たちみたいにね、私たちって言うべきじゃないかもしれないけど、何とか祈ったらあもう今日はこのぐらいでいいかなとかねそういうようなことではないですね。夜を徹して祈っておられた。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであったと言います。でモーセっていうのは律法を、神様はモーセを通して律法を与えられた。エリアというのは預言者ですね。で、モーセ、預言者、律法と預言者って言ったら旧約聖書全体を指すんです。今でも律法と預言者、まあ、今でもじゃない、イエス様の時代には、イエス様の時代では、律法と預言者と言ったら旧約聖書全体を指すというものであった。でその律法の代表であるモーセ、そして預言者の代表であるエリアが現れたということです。でこれは旧約聖書全体に表された神様の意思をここでイエス様とモーセとエリアが語っていたということを意味するんですね。いいですか、旧約聖書全体に表された神様の意思を語っていた、話し合っていたということです。じゃあ何についてか、でイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。でこの最後と訳されている言葉なんですが、新改訳聖書をお持ちの方はですね、中がついているので見ていただけたら良いかと思いますが、出発という意味なんですね。もともとは出発という意味なんです。でこれはギリシャ語ではエクソドスという言葉なんですが、これは出エジプトのことね、出エジプトのことをエクソドスと言うんです。出発する。だからこの世からの出発という意味で、死という意味で使われることもあるんだけれども、だけど本来の意味は出発という意味です。じゃあただ単にイエス・キリストが、イエス様がエルサレムで十字架にかかって死ぬということだけを語っていたわけではないんですね。そうではないんです。またイエス様のが エルサレムで研ぎ落としておられる最後というのは、出発というのは、それは十字架が目的ではないということを意味するわけですね。それが目的だ、死が目的だったら死を遂げるということになってしまうんだけども、十字架の死を遂げるのが目的ではなかったということを私たちは知る必要がありますね。それはある意味で出発であった、本当の意味において出発だったんだと、私たちが新しく生きるその出発のためにイエス様は十字架にかかられた、そのことについて語り合っていたということです。つまりイエス様の十字架と復活がどのようにして神の民をあがなうのか、そのことについて語り合っておられた。祈りつつ語り合っていたんです。イエス様は祈りつつ語り合っていた。それはイエス様が成し遂げた出発とは、肉体の突破によって出現した新しい世界の秩序であります。それは、4つのポイントを挙げることができると思います。4つに限らないと思います。私の小さな頭から4つしか出てきませんでしたけど、もっとあるはずだと思います。だけども、まず悪魔を打倒する、打ち倒す。これは先ほど言ったように、これは先週学んだように完全な謙卑、罪のないキリスト、そのキリストが自分の正しさに死んで悪魔を打ち倒す、そしてその後復活する、そして弟子たち、イエス様を見上げる者たちに聖霊を満たし、十字架の血によって私たちを清めてくださる。これがイエス様がご自身の肉体を突破することによって実現してくださった新しい秩序であります。で、このうち上2つはね、私たち自身はこれを体験的に知ることはできないんですよ。つまりその十字架のその場でイエス様が悪魔と戦って勝利なさったことは、私たちはそれは体験できないですよね。私たちはそれは体験できない。また復活なさったということも、聖霊を注がれることによってイエス様が復活なさったということは分かるけれども、その復活の姿は見られないでしょう。この肉の目では見ることはできないですよね。だからこれらは体験的に事実を確認することはできないものではあります。だけど聖霊によって、私たちは聖霊を注がれるときに、聖霊に満たされるときに、勝利者であるイエス・キリストと出会うんですね。そして今も生きているイエス様と出会う、その聖霊による体験によって悪魔を打ち倒して復活なさったという聖書の言葉がまことにそうであると、私たちはアーメンと言うことができるようになるわけなんです。でもう一方、聖霊の満たしと十字架の父よによる清めは、これは私たちが体験できることなんです。これは体験できることなんです。でこれはね、ものすごく強調しなければいけない。なぜかって言ったら、聖霊の満たしと十字架の父よによる清めも体験できないと思っているクリスチャンもいるからなんです。これらも信じる、これを信じますというふうに言う人はいるけれども、聖霊をこの体に受ける、心にじゃないですよ、 心にもだけど、心だけに受けて体に受けないというふうに分けちゃう。理解では受けるけれども、体には受けないというふうに分けちゃう、分けて考えちゃう人がいるんだけれども、そうじゃないんですよ。聖霊を受けるということは、全身全霊に受けるんですね。先々週ですけれども、私たちの教会で洗礼を受けた方がいらっしゃいました。その方から後でメールをいただいたんですけれども、その日私たちも久しぶりに聖餐式を行いましたが、パンを一口口に入れた途端に体に衝撃を感じたと言っていました。洗礼を受けたんです。で、私の妻も神は愛であるという言葉を最初に聞いたときに、体中が温かい毛布で包まれている、安心感に包まれたって。それは心の問題だけじゃなかったと思います。体験的に聖霊を私たちは知っていく。もちろん、そしてそれと同時に十字架の父よによる清めというのを私たちは受けていくんだけれども、これも具体的に自分の心が清められていくということを体験していくんです。で、そしてこの心が清められるだけでなくて、後でもうちょっと詳しく説明しますけれども、十字架の父よによる清めというのは、私たちの弱った体に、弱った命に命を注いでくださるということであるんです。で、この悪魔を打倒なさったということについては前回お話ししましたので、今日は復活と聖霊の満たしと十字架の父よによる清めについてお話ししていきたいと思います。復活というのは、死を滅ぼす命、死を滅ぼされたということです。ただ単に生き返ったということではなくて、死そのものをイエス・キリストは打ち滅ぼされた。真のメシアは死に支配されない、このことを明らかにされました。イエス様自身は旧約聖書、詩編、そして預言者の書を通して語られている復活のところをよく、そのことについて思いを巡らしておられたに違いないと思います。詩編の16編、今日ご一緒に読みましたが、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。黄泉にして、私の魂を、この魂ってね、日本語の魂じゃないよ。これヘブラ語だとネフェッシュですけども、それはこの命のことなんです。息をする、この息ね、この息をしている、生きた状態のことをネフェッシュというんです。動物の息のことをネフェッシュという。だから魂をって言ったら、魂を黄泉にしておかずっていうふうに言ったらね、なんかこう霊だけ蘇らせてくださるみたいな、そういう印象が日本語ではあるけれども、そうではないんですね。この存在そのものを黄泉にしておかず、置かれることはないという聖書の言葉を、イエス様はご自分のこととして受け止めておられた。そしてホセア書には、さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。主は二日の後に私たちを生き返らせ、三日目に立ち上がらせてくださる。私たちは御前に生きる。これらの聖書の箇所から、イエス・キリストは必ず死を、死からよみがえる、これを自分のこととして受け止めておられたのです。そしてイエス様に連なる者たちは、イエス様が復活したように復活する。復活はイエス様だけのことではない、私たちも復活する。これが非常に重要ですね。 ヨハネの福音書、私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることだ。イエス様がよみがえったように、私たちをよみがえらせてくださる。これが父なる神様の御心なんだ。ローマ人の手紙6章、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じように主の御霊によって私たちもよみがえらせられる。ここに私たちの力があるんですね。死んで天国に行くのが私たちの目標ではない。私たちはイエス様がよみがえらされたようによみがえらされる。ここに私たちに与えられる真の希望と力があります。そして聖霊を注いでくださる。どんな時、どんなところでも私たちを訪れ、励まし、慰め、私たちを満たす方がいらっしゃる。ヨハネの福音書14章、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えになり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。この方はあなた方と共におられ、あなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしない。なぜか、聖霊としてやってきて、あなたたちと永遠に共にいるぞとイエス様はおっしゃってくださっている。決してあなたを一人にしない。私はあなた方に私の平安を残す、私の平安を与えるとおっしゃってくださっている。これらのことはすべてイエス様が十字架にかかって、そして復活することによって私たちに与えられる全く新しい霊の祝福、霊だけではない、すべての祝福、全身全霊の祝福であるのです。そしてこの十字架で流されたイエス様の血潮は、私たちのすべての罪から私たちを清めて、私たちをイエス様の命で満たします。ヨハネの第一の手紙1章7節に、御子イエスの血はすべての罪から我らを清めるという言葉があります。これ清めるっていうのはね、皆さんどういうふうに感じていらっしゃるか分かんないけども、心の問題っていうふうに思ってる ところありませんか。でもそうじゃないんですよ。レビ記の17章11節に、生き物の命はその血のうちにある、私がそれを与えたのは祭壇の上でお前たちの命をあがなうためである、血はそのうちにある命によってあがないをする。つまり血を流すっていうのは命を流すことである。その命によって汚れが、罪が清められるということはどういうことかといったら、罪とか汚れというのは命の欠乏を意味しているんです。神様との関係が切れる、あるいは怪我をしたり、あるいは血を失ったりすることによって命が欠乏する。それに命を注ぐことによって命を回復するというのが聖書における清めという意味なんですね。だからなんか、良くない心が良くなっていきますっていうのが清め、そういう部分もあるでしょう。だけど もっと本質的には命を注がれる、これが清めなんですね。イエス・キリストの十字架の血が私たちに命を与えてくださる。これを私たちは体験的に知ることができるんです。本当に聖書が言う清めというのは、私たちに命を注いでくださるということを言ってるんです。イエス・キリストの十字架の血は私たちに命を与えてくださる。これがイエス・キリストによる罪の清め、汚れの清めであるのです。ペテロと仲間たちは眠ってたまらなかったが、まあ夜中だったのかもしれませんね。はっきりと目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。ペテロがこう言っているうちに雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。このここで雲っていうのはね、この気象学的な意味での雲ではないんです。聖書の中で雲が湧き起こったとか濃い雲という言葉が出てきますけど、それはシェキナーって言ってですね、神の濃厚な臨在を表すんですね。神の濃厚な臨在を表す。だから彼らが語っているうちに神様がそこにありありと濃厚な臨在を持ってご自身を表したということを意味する。そしてそこで、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けという神様の声が聞こえた。主イエスがメシアであることの明確な啓示がここで与えられたのです。主イエスは旧約聖書律法と預言者の書に表されている神様のご計画とご意思をモーセとエリアとの会話の中で確信して、そしてシェキナーの中から語られる父なる神様の声に満たされて、そして十字架へと向かっていかれたんですね。これはイエス様にとっては本当に重大なことであった。重大なことであった。シェキナーを持ってご自身を神様が表して、その声をイエス様に満たしたんです。これでイエス様は十字架に向かっていく力を得て、そしてエルサレムに登っていかれます。それは何のためだったか。十字架に死ぬことが目的ではない。悪魔を打ち倒すため。復活の命によって死を滅ぼし、そして私たちをもよみがえらせるためであり、私たちを聖霊に満たすためであり、私たちに十字架の血を注ぎ清め、命に満たすためでありました。イエス様はこの時十字架に向かう、十字架に向かっていかれるその固い決意、それは神様ご自身がイエス様にシェキナーの中から現れたこと、その声を満たされたこと、御霊を満たされたことによってイエス様はそうやってエルサレムに向かって行かれたわけです。そしてこのイエス様が成し遂げてくださったこと、今も成しておられること、それは私たちの存在に直接的に関わることであります。先ほども言いましたけれども、聖霊と十字架の血潮は今も私たちが体験的に知ることが、体験的に与えられる恵みです。そのことを私は覚えてですね、 御霊を満たしてください、聖霊を満たしてくださいと心を尽くして祈り、またあなたの父よによって私を清めてくださいと、その清めてくださいというのは命を満たしてください、十字架の父よによって私に命を満たしてくださいと私たちは祈っていいんです。イエス様はこのために十字架にかかられたんだから、私たちがそのことを祈ることを求めてらっしゃるんですね。この御恵みあふれるインマヌエルのという賛美を、歌いたいと思います。イエス様の何度も言いますけど、もうくどいと思われるかもしれないけど、これもぜひ知っていただきたいんです。イエス様の十字架の父親は私たちに命を与えるためのものだったんです。具体的に、具体的に命を与えるためのものであったということを私たちは本当に体験したら生きていくことができるんです。これを抽象的に考えるのではなく、本当にあなたの父親を満たしてくださいと祈りながら進んでまいりたいと思います。しましょう。私たちの主、私たちの王、イエス様、あなたが十字架で流された父を褒めたたえます。あなたの父は私たちの全存在を清め、私たちの全存在に命を満たす圧倒的な力でした。命でした。主様、今もあなたの血潮は私たちに注がれ、私たちを生かしてくださいます。そのことを私たち一人一人が本当に自分のこととして体験していくことができるように、あなたが血潮を注いでくださいますようにお願いいたします。 今私たちの中に祝っている者たち、大変な苦しみの中にある者たちがいますけれども、天のお父様、どうぞその一人一人にあなたの御手を置き、あなたの血を注いで、あなたの命にあふれさせてくださいますように、癒してくださいますように、立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、私たちがあなたの父を考え事にするのではなくて、本当にこれを体験しながら生きていくことができるように御霊を注いでください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。